ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、で本日はですね、ゲストにですね、立志財団沖縄支部でですね、沖縄の方の、桜坂市民大学でもですね、企業の講座を開講されてらっしゃるですね、森川大地さんにお越しいただいております。森川さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ前回ね、引き続き森川さんなんですけれども、沖縄にね、今住んでおられまして、東京からね、沖縄の方に今ね、拠点を構えまして、でそれでまあ今もう5年近くですかね、沖縄の方でまあ企業の講座ですね、桜坂市民大学の方で企業をね教えるという形で講座をされておるという形ですね。で、その森川さんがですね、沖縄でその企業をね、教えて感じた、まあ、3つのことということでね、今日はお話しいただきたいなと思うので、その実際ね、ご自身の、まあ、体験も踏まえてね、企業の指導をしてみてね、感じたこと、ね、で、まあ、成果出る方と出ない方ですね、まあ、そういったところの違いなどもね、今日教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ、ちょっと改めて森川さんの方からご紹介をお願いいたします。
森川です。よろしくお願いいたします。今、沖縄県の那覇市に住んでおりまして、もともと沖縄に住んではいなかったんですけども、まあ5年前ぐらいですかね、縁があって沖縄に来まして、で、まあその時からですね、東京にいた時から実は坂本先生からそのビジネスとか企業のことについてのそのスクールに通っていろいろ指導をいただいてました。で、そのスクールに通ってる途中で沖縄に来ることになって、まあその内容をですね、沖縄の人にもこう伝えてきたらいいなと思って、立志財団の沖縄支部っていうのもこう作らせてもらって、で、ご縁があって、今、その桜坂市民大学っていう桜坂劇場の2階の方で、そういう起業を教える講座を担当させてもらってます。まあ、一時コロナでちょっとこう、休校っていうこともあったんですけれども、まあいつもはですね、最近は毎週土曜日なんですけども、そちらの方に企業にご興味のある方がお見えになって、まあ、5回の講座でいろいろこう、ご指導というか、まあ、ご支援をさせてもらってるっていうような、そういった活動をメインでさせてもらっております。はい。
はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、森川さんがね、まあ、これまでね、まあ、そういった起業する方のね、指導されてらっしゃるんですけれども、でまあ、沖縄っていうね、土地の中でね、起業の講座、これ、森川結構あんまり他ないですかね、沖縄で起業のことを教えてる。
まあ、なくはないとは思うし、自分よりもこう、スキルもキャリアも知名度も上の方ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですよね。
はい。はい、
ただ、まあ、絶対数で言えばやっぱり東京とかの方が多いとは思います。うん、で、沖縄の場合、その起業って言ってもどっちかっていうと、こう、ノマドワーカーになりたいとかですね。
はいはいはいはい、はい。
あと、ショップ、まあ、お店を作りたいとか、うんうん、そういった方が他の他府県に比べて多いような印象は受けます。
うんうんうんうん、ねえ、そういう中でね、森川さんも4年以上ね、企業についてね、教えてらっしゃるというところでですね、で今日は森川さんがそのね、経験の中でですね、まあ企業、沖縄で企業してて感じたまあ3つのことっていうのをね、大事なポイントっていうのをね、お話しいただきたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい。ではですね、実際にじゃあまず1つ目のポイントなんですけれども、はい、教えていただいてよろしいでしょうか。
そうですね、教える側の視点で言うと、生徒さんは、生徒さんというか受講生の方ですね、うん、は、人数が多ければいいわけではないと。これ、うん、教える側の話です。うん、なので、学ばれる方の視点で言うと、人数が多ければ、まあ、そこは悪いわけじゃないけれども、人数が多いっていうだけで、そこの企業塾とかスクールに通うっていう選択は、ちょっと考えた方がいいかなっていうふうには感じてます。うん、
やっぱり少人数で、まあ、丁寧に教えてくれるっていう方が、まあ、いいっていう感じですかね。
まあ、人によると思うし、一長一短だと思いますので、はい、最終的には自分で判断していただくっていうのは一番大事だと思ってます。うん、ただ、あくまで今まで私がご縁があって、いろいろこう、接してきた受講生の方を振り返るとですね、やっぱりこう、きめ細やかなって言うとあれですけれども、それこそマンツーマンで、コンサルを兼ねているような、そういった、まあ、指導というか、講義の方が、やっぱり相手の方にとっても身になったりとか、あと、やっぱり楽しいって感じていただいている、その講義の内容、講座の、全5回の講座をですね、そういうのってすごく思うんです。で、もちろん、知識が増えるっていうのはいいことだと思うんですけども、そういう座学をお伝えするよりも、その知識の量がたとえ少なくても、それをご自身の身の上で活かしたら、こういうビジネスができそうだっていう、こういうふうに感じていただく方が、喜んでいただくことが多いです。
うん、
それは、喜んでいただけるってことは言葉を変えると、相手の方の役に立っている、ためになっているっていうふうに考えてますので、そういった意味で言うと、まあ、教える側、自分がですね、教える側からすると、例えばこう100人、200人の会場で満席になって、華々しくそのステージでこう、ビジネスを教えるっていうことも、まあ、もちろんすごいいいことだと思うんですけれども、それよりも、2人とか3人とか、それぐらいで、こう、会話をしながらですね、相手の方の身の上に応じた、身の上にこう置き換えられるような、そういった話で一緒に二人三脚で起業について、一緒にこう学べる環境の方がいいかなっていうふうに思ってます。
いやーね、素晴らしいですね。ネハさんいかがですか、今のところ。
私、受講側の気持ちがすごく分かって、やっぱ他人、多数、人数が多いところで授業を受けてたりすると、やっぱ多数の、理解度の方に流されちゃうというか、自分がまだ追いついてなかったりしても、やっぱ進んでいってしまったり、あとはなんかその、先生と、こう、アイコンタクトがなかなか取れないっていうのがあったので、まあ、少人数のところでも、授業って受けたことはあるんですけど、やっぱりその、アイコンタクトが取れるとか、コミュニケーション取れるっていうのももちろんだし、あとはその、わからないところすぐ聞けるじゃないけど、質問しやすい環境があったりするのかなっていうふうに思いました。すごくいいと思います。
ありがとうございます。そうですね。ご質問ももちろんあるし、
うん、
そうなんです。ご質問を結構いただくのはもちろんあります。うんうん、で、それにちょっと補足する感じになると、少数の方が、相手の方が、あ、これ分かんないから、分かんないけど、どう質問していいかが分かんないんだろうなっていうふうにこちらが感じることってあるんですね。何か分かんないけども、その分かんない何かが分かんないし、言語化できないから、スルーしてしまう。これ多分、受講されてる方にとって結構ある話じゃないのかなと。まあ、もちろん自分にもそういった経験はたくさんありましたし、自分もそういう教える側に立っているときに、表情を見てるとですね、
うん、
あ、っていうふうに思うときがあるんで、はい。今のその、ネハさんの話にちょっと被せるような感じになっちゃうんですけど、あ、今この人、分かってないなっていうときには、こちらから、ちょっとこう、おこがましい言い方なんですけども、助け舟を出せるというかですね、
うんうんうん
う
ん。
そういった瞬間瞬間を見逃さないっていうのは、やっぱり、少数の方がありがたいなっていうふうに思うことが多いです。
ありがとうございますね。素晴らしいなと思いますね。では今度ですね、二つ目ですね。沖縄で起業してて感じた三つのことのうちの、この二番目のポイントをね、ちょっと教えていただきたいんですけれども。
はい。
はい。
ありがとうございます。ですね、これは、早いに越したことはないんだろうなっていうのは、ね、はい。これは受けていただく方の視点の話になっちゃうんですけども、まあ、お参加される方って、まあ皆さん、意欲的に取り組んでいただいてるし、楽しんで取り組んでいただいてるし、そういった方に少しでも、お役に立てるんだったらすごく嬉しいんですよね。で、まあそういった方々って、まあ私もうすぐ43になるんですけれども、やっぱり私よりも人生の先輩である方の方がやっぱり多いんです。
うんうんうん、
で、何歳になってもそういう起業っていう夢を持って追うっていうのは素晴らしいことだと思いますし、その挑戦は応援したいと思うんですけども、そういう素晴らしい挑戦をもっと若い時からできたら、もっと 良かったのかもしれないなって、そういうたらればのことを思ってしまうことっていうのが結構あるんですね。
うん、
じゃあ、なぜ今目の前にいるこの方は、この年齢になるまでこういった場に自分の挑戦をして、する機会がなかったのかっていうと、やっぱりそういう場がなかった、チャンスがなかった、きっかけがなかったっていうことに他ならないというふうに思ってます。で、まあ自分が、沖縄に来てできることの一つに、やっぱりそういった、きっかけがない方にきっかけをご提供する。そういうことが、やっぱり自分が沖縄でできること、沖縄にいる方々にお役に立てることの一つだと思ってますので、まあ、教える側の視点で今のことを言うと、そういうきっかけがない方にきっかけをご提供するっていうことが、まあ、こちらとして大事な心がけだと思ってますし、それを、受講生側の視点で考えていただくと、やっぱりこう挑戦するのは一日でも早い方が、その方のためだなっていうのは、すごく感じることが多いです。
はい、もう、じゃあ、起業するにはね、一日でもやっぱ早い方がいいということで、ね、でも本当にね、早くチャレンジすることでね、まあ、失敗もね、確かにするかもしれないんですけど、そこからまたね、それは経験になりますからね、経験値がやっぱ増えてきますよね、なんか早くやることでね。
そうですね。
すごい。でも森川さんが教えてる、そのね、桜坂市民大学のその起業の講座、結構やっぱ、年齢層上の方が結構来られる感じなんですか？
そうですね。まあ、お見えになった方にいろいろ動機を伺いますと、皆さんやっぱりその、ご自身が、まあ、勤め人の方が多くて、その方が、まあ、定年退職した後っていうのが、
はいはいはい。
人生の視野に入ってきて、
うんうん、
じゃあその後どうしようかなっていうふうに思われる方が多いようなんですね。で、それは、そういった起業に挑戦するっていう一つのきっかけだとはもちろん思うんですけども、やっぱりその、50をこう過ぎてらっしゃる方が多いかなっていうふうに、拝見してて思います。
そうですね。そうするとやっぱりね、早め早めにね、なんかやっぱチャレンジして準備もしていくっていうことがね、まあすごく大事になるっていうところですよね。
そうですね。で、まあ逆に言うとそれだけ、こういった講座って他にも参加されたことあるんですかってご質問すると、うん、まあなかったとか、そもそも知らなく、あることを知らなかったとか、
うんうんうん、
まあそういう方がやっぱり多いので、まあ、受講される方は一日も早くっていうのはあるんですけども、教える側からすればですね、そういうきっかけをたくさん提供したいなっていうのは、すごく思います。
うん。いや素晴らしいですね。やっぱそういうね、場をね、作るってすごく大事だなと思うんですけど、宮さん、何コメントもしよかったらあります？
ありがとうございます。こう好きなことやってもいいんだよって言ってくれる場所があるって、すごく心強いなって思って、でその、今おっしゃってたように定年退職された後、何しようって、多分なんかやりたいことがもちろんある方もいらっしゃるし、あとなんか不安を抱えて何やったらいいかわかんないみたいな方もいらっしゃったりするだろうし、でもなんかそういう人たちにこういう場所、きっかけになる場所がありますよって、すごくなんかいいなって思って、なんかウェルカムな感じがするんですよね、森川さんがやってくれてると。
ありがとうございます。
なんかそこがなんか温かみがあっていいなっていうふうに。思いました、聞いてて。
ああ、ありがとうございます。
ね、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。そしたらですね、3つ目ですね、沖縄で治療を教えて感じた3つのことのうちの最後はね、3番目なんですけども、はい、3番目について、はい、はい、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。シンプルに仲間や環境が大事だなっていうふうに思います。これは、受講していただく方の視点に立ったことなんですね。どういうことかっていうと、桜坂市民大学は、今は毎週土曜日に、以前は毎週火曜日にやってたんですけども、まあ、5回の講座で一応一区切りっていうふうにパッケージングしています。で、やってる時にはですね、皆さんこう、いろいろ夢を語っていただいたりですとか、アイディア出していただいたりですとか、お互いのビジネスを応援するっていう、すごくいい雰囲気になってるように拝見はしてるんですね。じゃあ、それが、終わった後どうなるかっていうと、まあ、皆さんお互いの連絡先を交換してても、やっぱりこう連絡しづらいというかですね。で、連絡しづらいだけではなくて、やっぱりその環境、企業を学ぶ環境がなくなってしまうと、どうしてもこう意欲、ご自身の意欲っていうところが、なかなか維持しづらいっていう 現実問題っていうのはやっぱりあると思うんですね。人間だから誰しも。そういった時に、例えばこの起業をやろうっていうことを気持ちで思っててもそれをなかなか行動に移せないとかっていうことが繰り返されると、なんと話にですね、せっかく学んだ起業のことが実現までこうなかなか行動ができない毎日が続いてしまうっていう、まあ悪い言葉で言うと元の木阿弥みたいな感じにですね、なってしまうっていうのは正直見受けられることっていうのはあったりします。もちろんその方を責めるわけではないんですけれども、でもそれって多分自然な普通の人情だとした場合、それを補う方法としては、やっぱり環境が大事、仲間が大事だと思ってまして、その後ですね、継続的に行動し続けたりとか、学び続けるような環境や仲間を、何らかの形で、求めて、そこに身を置き続けるっていうような努力は、大事だなと。これは受講していただく方の視点に立った話です。なんで、まあ、ご提供する側の視点で言うと、そういう、仲間とか環境とかも合わせてまあ、受講の5回が終わった後ですね。終わった後にも、そういった仲間たちとか環境があって、そこにこう身を置けるようなものもこうご提供する必要っていうのはあるのかなっていうのは最近すごく思います。
ありがとうございます。いや、でも本当大事ですよね。やっぱりそのね、特に企業ってね、新しいね、場所にまたチャレンジしていくってことですから、ね、そういう時にね、それを学ぶ環境であったりとかね、なんか、まあ、切磋琢磨していくような環境、で、あと、まあ、それをしていく仲間ですよね。これがやっぱり、いるかいないかで、やっぱり、その後の進み具合もそうだし、あとね、すぐ人に相談できるかとかも変わってきますから、やっぱ全然違いますよね、そこってね。
そうですね。あと、まあ、これは沖縄だけかどうかちょっとわかんないんですけども、なんか誘惑が多いというかですね。まあ、誘惑って何かというと、私、那覇市に住んでて、ちょっと行ったら、境町っていうですね、うん、お酒と食事が好きな人にはたまらない町があるんですよね。
はい、
しかも、なんて言うんでしょうね、善意だと思うんですよ。もう良かれと思ってやっていただいてると思うんですけど、うん、まあまあ早い時間からお店が開いてて、まあまあ遅い時間までやってるんですよ。危険ですよね。危険極まりないというか。そこと、自分のやるべきこととこう折り合いをつけれるだけの冷静なメンタリティは私は持ってないと思ったんですよ。だからですね、そういった自分だからこそもう仲間とか環境とかすごい大事だなってわかるし、もう仲間といたら、仲間がいたらその人とのアポイントも無理やり予定を作ってしまって、そこをこうブロッキングっていうんでしょうかね。この時間は桜坂に行けない環境を作ってしまうみたいな。やらざるを得ない環境を作るっていうのめちゃめちゃ大事だなと。すごく思ってます。
いやね、やっぱそういうね、なんかどうしてもね、人間ですからね、そういうね、なんかね、飲みにね、流れちゃったりとかってありますけど、逆にそういう、まあまあ、そういうのは、それはそれでね、なんか楽しむのもね、大事ですけれど、ね、そういう学ぶ環境とかね、チャレンジする環境ってすごく大事だなと思いますよね。ねはさん、いかがでしょうか、この
辺は。ありがとうございます。私もなんか会社通いながら、坂本先生の立志塾学ばせてもらったので、環境面ってすごく、わかるなっていう部分が多くて、やっぱ塾終わった後って日常に引っ張られちゃうんですよね。元の環境に戻ってしまうじゃないけど、なんかこっちが普通で、夢物語の時間だったのかな、みたいな感覚に陥っちゃうのもすごくわかって、だからこそそのチームとか仲間とか環境が大事っていうのもすごく実感してて、私も自分一人で続いてるものってやっぱりなくて、誰かしら一緒にいてくれるから長く続けられてるっていうのがあったので、さっきのその誘惑が多いっておっしゃってたんですけど、やっぱそれもなんか仲間ができれば、その思いを語れる仲間とか、一緒に企業を応援でき合う仲間ができたら、そこにね、みんなで一緒にじゃあ飲みに行こうってなったら、むしろ強みになっていくんじゃないかな、その飲み屋さんもってちょっと思いました。熱く語れる飲み会は最高だと思います。
ありがとうございます。まさに本当その通りで、今、沖縄では、まあまあ、私の場合ですね、まあ、結婚したっていうのもあるんですけども、妻とそういったところに、まあ、土曜の夜とかによく行くことにしてるんですけども、で、それまでの、土曜日の日中は、まあまあもう死ぬ気で働いてるみたいですね。そのご褒美って言うとあれですけども、まあ晴れとけとかオンとオフっていう感覚で、その土曜日の時間は まあ、妻と楽しく食事をする場、時間にするっていうふうに、まあ、できてるんですね。で、それも自分の方で立ててるビジネスの目標とかがこうでっていうのを妻と共有させてもらって、
うんうん、
でそのご褒美で、今日の美味しい食事はあそことあそこに行こうとか、そういうふうな話をするのってすごく励みになるし、
うんうん、
まあ、食事に行ってこういう楽しい日が充実してる時間ができるっていうのも、昼あれだけの目標を立ててちゃんと自分でできたからっていうような感じになるんですね。でそれって僕が意志が強い人間だっていうことでは全くなくて、そういう環境と、あとそういう約束をする相手を、まあ、たまたま身近にいていただける、いてもらってるんでっていう、うんうん、もちろんそういう幸運もあるんですけども、
うん、
ただ、そういう仲間環境のおかげっていういい例だなと。
うんうんうん、
で今のね、ニハさん言ってくれたように、その打ち上げじゃないけど、熱く語れる場っていうのは、すごく次回への活力にもなるんで、すごくありがたいなっていうふうに、はい、思ってます。
いやー、素晴らしいですね。なんか本当にね、そういうね、なんか楽しくお酒も飲みながらね、楽しくビジネスとか企業をね、学んでいける、そういうね、環境ね、あると本当にいいんだなっていうのはね、なんかお話聞いてすごく思ったなというところでございます。はい、ありがとうございます。で、まあそんなね、森川さんね、まあ企業をね、教えて、まあ、感じた3つのことということでね、今日は少人数でね、教わるっていうのとか、若い時に早くね、早いうちにまあ挑戦していく、ね、企業にチャレンジしていくとかね、環境と仲間が大事っていうね、この3つお話しいただきましたけれども、森川さんからね、もし実際に企業をね、勉強したいっていう場合、なんですけれども、今その桜沢か市民大学の方に行くといい感じですかね。
そうですね、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、コロナで、11月いっぱいまではちょっと休校っていう感じになってるんですけども、うん、12月以降ですね、予定はスケジュールは桜坂さんの方で組んでいただいてます。で、はい、それをホームページとか見ていただければ、そのスケジュールは今度上げていただけるということでしたので、はい、そちらの方を確認いただければと思います。
はい、ありがとうございますね。桜坂市民大学で初めての企業副業講座でしたね。
そうですね。はい。
はい。ですね。そちらの方でね、ホームページ等をぜひ確認いただけたらなと思います。で、またね、私と今度森川さんでですね、11月27日にですね、純駆動の那覇店さんの方でですね、トークイベントを、させていただきます。で、私のね、この書籍ですね、6つの不安がなくなれば、あなたの企業は絶対成功するをテーマにしましてですね、沖縄でね、起業して成功するために大事なポイントということで、まあ、1時間ほどのね、トークイベントさせていただきます。11月27日土曜日の17時からという形でなってますんで、純駆動那覇店さんのね、地下のイベントステージでさせていただきますので、私と森川さんがね、また、皆さんのね、企業とかビジネスの質問にね、答えていきたいと思いますので、ぜひぜひ気軽に遊びに来ていただけたらなというふうに思います。はい、という形でですね、今日もね、本当に森川さん素晴らしいお話ありがとうございました。はい、それではですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい。質問の宛先は、立新財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。